Reflection ね、Reflection ね、輝くその原石を Are you ready to give a shit? Now the time Reflection ね、Reflection ね、少し背伸びをして So are you ready to give a shit? Now the time Let's give and share Reflection ね。
はい、どうも
ー。はい、
どうも
ー。野田川です。
吉原です。
はい、じゃあ、はい、先ほど の第1部で最後、尻切れトンボになりましたので、第2部は宇治原さんのリフレクションからいきたいと思います。
はい、
じゃあ宇治原さんの第11回、
はい、
GMIT お疲れ様でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
初めて、
はい、
運営側といいますか、
そうですね、
企画側をやってみて、
はい、
いかがでしたか。
そうですね、ぜひ言いたいのは、実は私そんなにリフレクションないと深く理解せずに今回やってるんですよ。
なるほど。
で、多分初めて来た方とかもいらっしゃったと思うんですけど、やっぱり運営してる人たちってなんかベテランというか、みんな顔なじみで、なんかこの雰囲気を全てこう知りつつやってるっていうイメージで映ったかもしれないんですけど、実はそんなことなくて、であまりメンバーもこの人初めてなのかそうじゃないのかも分からず、かつ
普通に喋って大丈夫です、
かつ どんなことまでやれるのかみたいなことも分からずに、とにかく手探りでやってみたみたいなところなんです、
うん、確かに手探り感は毎回あります。
毎回あります、それはね、仕事の片手間にやってる部分あるから、そこがまたいいんじゃないですか。
うん、これはね、もし初めて参加した人で、まあ、どういうふうに受け取ってくれたかは分かんないですけど、まあ、そんなに、まあ、怪し感はなく出せたかな
と思って。怪しいのは、カエルの T シャツぐらい。
カエルの T シャツぐ
らい。確かに、その、なんか、こう、形として結構出来上がってきたっていうふうに見えるのかなと思うものの、実は、かなり毎回手探りですね。
手探りですね。
だからその隙間、まあ、見えるなんだろう、こうデザインの、うん、まあ、例えばこう 100点というか、こう真四角がこう完成形だとしたら、うん、欠けてるわけですよ、うん、この欠けるのを、自分で埋めることができる人は埋めるし、うん、あるいはこう完璧に見えるんだけど、どうなんですか、こう色が違うとかね、この色を塗り替えてみようとかっていうことができるのが、そういう部分が残ってるからこそ、またなんかこう自分が参加してる感が残るんだと僕は思うんですよね。そこが手探り感のいいとこであり、ファシリテーションって本当はそうなんだと思うんですよ僕。うん、それは天平さんに言いたかったことはそこなんだよ。わかります。
パーフェクトを求めず
と緩さっていうのが僕はそこだと思っていて、ワークショップを作ったりファシリテーターとしてファシリテーションする時の、成功するかしないかは参加者がそのいわゆる場というのかな、あるいはそのワークショップそのもののデザインとか企画に対して突っ込みたくなる部分が残ってた方が僕はいいと思うんです。でそこに自分がこう自分だったらこうするみたいなのがそこにあると持って帰るじゃないですか。それがなんか緩さなのか、あるいはその効果的なワークショップであるような気がして、だから宇治原さんの
持って帰るっていうことをやっぱりこう狙っていくのにはそこですね。
そう、それはでも結果論なんですけどね。それを狙っていく行くかどうかっていうところはちょっと狙ってやれるかどうか分かんない。
狙ってというか、でも一応、ね、狙いそうなってくれたらいいなっていうのは考えながら企画に生かすというところですよね。なんか吉さんが内容を考えるときにアドバイスしてくれたのが、だからなんか持ち帰りができるように、うん、持ち帰りたくなるような感じで最後終わってくれればみたいな、
そう言いましたっ
け。なんかそんな感じでしたね。 完璧なものを作ろうとすると余計隙がなくて、まあ、あんまり記憶にも残らずに、なんか享受受けたっていうか受け身になるような気もします。
あ、そう、さっきほら講義で話してた、うんうん、
どちらかというと自分でその後どうしたらいいっていう応用が効くような残し方の方が、
またですね、リフレクションっていうのがそもそもどういう定義かにもよるんでしょうけど、例えば映画を見ててリフレクションされるっていうことってあるわけじゃないですか。
黒崎さんはなんだっけ、ナウト・イン・ティライミのライブでリフレクションしてましたね。
そうそうそう、それってでも3回、ナウト・イン・ティライミに対しては3回式なんですか。僕わかんない、映画って3回式っていうか、例えば登場人物と自分を重ねたりとかっていう部分があるかないかによってリフレクションが起こるか起こらないかなわけですよね。そうすると登場人物がどういう設定であるかなんていうのはそもそも最初からあんま分かんないわけで、だから結果として面白かったか面白くないか、あるいは感動したか感動してないかは開けてみないと分かんない部分があるかなと思いますけど、
なんかその手探り感、運営側の手探り感は結構普段仕事とかではやってないようなやり方に運営側もチャレンジしてたりとか、あとは何だろう、多分松本さんが前に僕がこんなにここが続いてるのは珍しいことでみたいな話をしてて、秋っぽいみたいな話したじゃないですか。だからなんかその松本さん自身がすごくその常に何か違うこととか新しいことをやりたいっていうのを多分思ってて、で多分ねそれがねうまくこうみんな周りの人たちも受け入れてるというか、でなんかその毎回だから違う人が関わってやってるのもその人その人のやり方とか持ってるものが入ってきて、なんかだからすごい、だから松本さんも多分いろんな人と、なんていうんでしょう、こうやり取りを結構ね回数こなし数やりながら作戦タイムの作戦タイムを何回もやってこう探りながらやってるじゃないですか。だからなんかそれが手探り感が今10回やってもまだ残ってるし、多分これからもずっとそうなんじゃないかなと。
そうですね、それがいいと思います。今日黒崎さんとやり取りしてたんですよ。また黒崎さん出てくるから。
出てきますね。
黒崎さんね、なんかその他力本願っていう話をしたんですよ。つまり黒崎さんはなんか積読部に昨日行って、
はい、
それでやっと読みたい本が読めた、
ギ
ブアンドテイクが読めたので、青木さんからその本はもらったんですって。それずっと積んどいたんで、はいはい、人からもらった本を人に、うん、読み方を教わって読むっていう完全な他力本願によって目が覚めた部分があるみたいな話をしていて、それ最高ですねみたいな話をしてたんですよ。いわゆるなんかこう委ねた感っていうか、あるいは甘え力みたいな、それをやり取りしてたら、あ、リフレクションないと結構それだなと思ったんですね。なんかさっきのほら続く続かないとか飽きる飽きないの話なんですけど、僕多分そこを支えてきたのは完全にそのそこだと思ってて、全部一人でマネジメントしようとか、あるいは僕の やりたいようにやれなかったらもう知らないみたいな人だったんですよ、昔は。すごいそうだったの、特にバスケットコーチやってる時とか。でそのやり方を変えなきゃいけないタイミングが多分リフレクションナイトを始めたタイミングだったんですよ。
そう、割と最近なんですね。
そうです、そうです。失敗経験がもう完全に溢れちゃった。でやっとそのもういやこのまま こぼしていくわけにいかないと思って出会ったのが原田さん。
本体が、原田本体が。
そこで原田さん。
そうなんですよ。まあまあそれでももちろん小田川さんもそうですけど、
ね、あのね、やっぱ原田さんはね、この間もねポッドキャストの僕あのもうちょっと収録中に吹き出してすいません、あの
歌い出して
もうねポッドキャストあの隣で撮ってた時には僕そんなに笑ってなかったんですけど、家帰って編集してて聞いて、あのいつもこう収録は当然ここで喋ってるだけなので、あの音をね、あの リフレクションライトのテーマソングがね、こう前後に重ねるんですけど、最初はあのもう歌だけ始まって、歌の終わりに話し始めるところを重ねるだけなんですよ。だから機械的なんですよ。でも後ろってそのトークの途中からそのフェードインして歌を入れていくんですよ。でそれがこう気持ちいいところでトークが終わって気持ちいいところで歌がスッと上がってくるっていう、まあ、あとそのイントロの始まりとかもね、気持ちいいタイミングをすごい探すんで、最後のところってすっごい何回も聞くんですよ。実は編集してる時に、
そうですね。
でもね、それもね、前回のやつね、もうその何回聞いても春田さんのところあのいきなり歌い出して生中とか言い出したら、もうあそこでね何回も吹き出しちゃって、編集にならない感じで、その最後どこに決めるかが決まらない、決まらない、もうね、あの人のあの感じはね、あと僕がね、あのなんだっけな、あのなんでその質問するんですかって第2部で聞いたんですね、あのリフレクションナイトのそもそも始まりを知りたいって
新
井さんが質問してくれたと、なんでそれを聞きたいんですかって聞いたら、新井さんがなんかすごい、あのなんですか、あのめんどくせえみたいな、
言ってた、
いやなんか、いやリフレクションナイトってでもそういう問いが大事だったんじゃないのかなみたいなのを、もうなんか真っ向からめんどくせえって言われて、あ、なんかやっぱこの人のこの感じがきっと、うん、この回のなんかすごい下の方を支えてるなんかあるなって思いました。
そうそうそう、ね、
原田さん、ありがとう、
ありがとう、
ありがとうございます、
本当にな
んかね、もう未だにもうあの生中のくだ
り、生中のくだり
思い出すだけで笑ってしまう。あのまだ聞いてない方はぜひ、
そうですね、
18分
そうですね、第11回リフレクションナイト、
ね、という間ですよ、あれ
振り返りを聞いていただきたい、
笑って吹いて、
はい、じゃあなんかそうですね、次の GMIP の方へ何かメッセージをちょっと送るとしたら、
メッセージちょうど来たりすると面白いです
よ、ね、あ、そうですね、
来ない
です、ね、今まさに絶賛ナンパ中、
ナンパ中ですけど来ないですね、
来ないか、
反応なしですね。
あ、今開封した、
開封した
ぞ、
開封した。
さあ、この収録中に返事が来るのか、すぐ
来るかどうか、
あの入力してるモニャモニャモニャっていうの出てないですか？
モニャモニャまだ出てない。
モニャモニャ考えてます、
ね。電話しちゃう？電話。
これなんかテレフォンショッキングみたいな感じで。
電話しちゃおう。
だって開封したってことはこれスマホ持ってるでしょ。
そうそうそう。
今ですね、長谷さんに
電話して、
宇治原さんから、GMYT やりませんかという、
う
ん、ラブコールを送りまして、その返事待ちと。
はい。そうです。電話しましょう。
で今、松本さんが橋さんに電話をしようと。
しようかな。
じゃあこの電話が終わるまでを収録時間
する、はい、
そうしましょうか。
そう、いいですね、いいとも的な感じ で、
ね、
やってくれるかな、
次回やってくれるかな、いいともみたいなね、
いいともで終わったらいい
ですね。そうです
ね、
ダメだった
いいともって言ったらもうブチって切っていいですから、ね、電話
でこっちもブチって切ります、
ね、切りましょう、
そうしましょう。
じゃあなんかそのちょっと電話までの間に、なんか、はい、天平さんはどうでしたか？
電話してますよ。
そうですね、やっぱりチャレンジすること、葛藤すること、ここに非常に学びがあったと。
前回の最後に天平さんのこうね、こうトークというか最後にこう言っていただいたのを受けて、北村さんが非常に感動したとコメントくれてましたけど、
はい、
なんかそのあたり。そういう反応があってどうでした？
いやもう嬉しいですね。
今皆さんにこの笑顔を見せたい。
嬉しいですね。
やっとなんか今回のこの振り返りの中で笑顔が出たね。
あ、そうですか。あ、よかったです。はい、う
ん。なんかストイックなんですね、天平さんはね。だからちょっと自分の出来にこう本当に満足していいのか、満足しない方がいいのか、
はい、
ちょっとまだ戸惑っていたと。
そうですね。
北村さん
に救われたと。
西と東の両方やったんですかね。
そうなんですね。そう、西と東の何か違いとかはありました？
いやもう全然違いますよね。西は青木さんホストの、まあちょっとこうそこにちゃちゃ入れる的な感じでしたけど、まあ、東はもう私と宇治原さん2人で やっていくということで、もう全然違いますね。
なんかでもこう西の人たちのあのフェイスブックとかポッドキャストでの反応が非常にこういい反応だった。
いいですね。どんどん反応してくれてますもんね。
でもさっき聞いてたらそのリフレクションナイトの本編中はそんなでもなかったみたいな。
そうですね。
話があったんです。
はい。
それはちょっと僕はさっき聞いてて意外で、なんだろう、そういう反応が後から出てくるのって何が良かったんですか。なんでそうなったんですかね。
あの後のリフレクション、というか飲み会、
飲み会
が良かったんじゃないですかね。あそこで一気にこう
溜まってたもの、
溜まってたものを吐き出し、
30人のうちのね、7、8人しか来てないわけだから、
関係性グッとできて、
それ以外の人も反応してるじゃない
ですか。あ、そうなんですね。そう、その辺のあんまりこう誰がどこにこういたのか分かんなかったから、
まあ、やっぱ第2回がどうなるかですよね。そこが多分、
2回目ね、
もう日にち決まってますからね。
あ、決まった。
5月11日
水曜日、ウエスト第2回は、
はい、5月11日、
5月11日、
はい。
今回は東京からイーストからは誰が行くんですか。
なんかね、吉岡さんが行けないっていう反応はしてました、はい。
じゃあ代わりに誰が、
まあ、イーストで向こう出張いいタイミングで誰か入れて、
5月11日にじゃあ出張を入れられる人を大募集
で、誰か一人でも毎回行けたら面白い
ですね。そうですね、確かに。
天平さん行けないの。
出張向こうで
営業活動すればいいですか。
営業活動ですか。
5月11日水曜日、
そういうね、無茶ぶりな人がたくさんいるという
のは。5月11日月曜日、
水曜日、
しかもゴールデンウィークです
ね。そう、あ、そうですね、
前回も月曜日でしたからね。
だからゴールデンウィークで関西方面に帰省する方はちょっと1日の休み伸ばしてみたいな。
確かに。あ、今日ナンパは難しそう。
長谷さんとか芝さんからのレスはないですか。
ないですね。
じゃあ今日は残念ながら思い届かずということで、はい、
じゃあ交互期待と誰が
次回やるか。そうですね、
はい。
また第12回は、イーストの第12回は5月の、
予定は定例なら8日なんですよね。
8日、
そうでも連休明けすぐで、
そうですね、
どうかな、
連休の谷間ですか。
そうか
8日です。そうか、第2金曜日、
じゃあその次ですかね。
第3金曜ぐらいがいいんじゃないでしょうかね。
現在の候補としては5月の15日金曜日がイーストの第12回目の候補日ということで、
そうですね、あの絶賛会場化してくれる人を大募集です。
会場
こちらまで、
こちらまで、こちらまで
どちらまであ
とは GMIT やりたい方も、
そうですね、こちらまで
立候補お待ちしてます。
はい、ぜひ。方法は、
方法は、Facebook もしくはどこかの誰かに、は
い、密かに連絡を、
そうですね、
はい、伝えてください。
はい、
ということで皆さん、
最後の締めはどうしますか。
最後の締め
は原田さんに歌ってもらいますか。
原田流でいきますか。
いや、
やっぱあれは、
あれは
五人がいないとダメか。
音体がいないとできないので、
いつまで音体と言われてますか。
僕は原田さんは音体、
音体
そう。
まあ普通に締めましょうか。
じゃあ
ダメですか。
じゃあなんか天平さん、明日につながる一言。
おお、いいですね。さあ、言えるのか言えないのか、それとも
科学誌ニュートンの表紙は誰でしたっけ、星ヒューマン、魔球の科学ということで、
これ絶対フェードアウト。
皆さんまたお会いしましょう。リフレクションナイト、輝くその原石を、 Are you ready to give a shitNow the time Reflection night, reflection night 少し背伸びをして So are you ready to give a shit Now the time